ポルチオタイム。
はい、ポルチオタイム33日目でございます。太陽さんさん熱血パワーポルチオ。はい、4月15日のポルチオタイムやっていきましょう。まずね、4月15日といえばね、1910年、日本海軍の第6潜水艇が広島湾でガソリン潜航の訓練中遭難、乗組員14名全員が死亡、破損の修理をしていた2名を除く全員が配置についたまま殉職していたことが世界に感銘を与えるというわけで、あと2年後、1912年はタイタニック号沈没ね。この3日間ずっとタイタニック号のね、あれ追ってましたけども、出発してぶつかって沈没まで全部ね、ポルチオタイムで追っていきましたね。1929年、阪急百貨店が開店、日本初のターミナルデパート。1947年、ジャッキー・ロビンソンが黒人初のメジャーリーガーとしてデビュー。1983年、東京ディズニーランド開園というわけで、今年30周年をね迎えて、いろいろやってるそうです、ディズニーランド、ね。1985年、主人を守ろうとして自動車に惹かれた盲導犬サーブに、盲導犬は視覚障害者の身体の一部として対人保険金の支払いが認められる、ね。法律上はね、ペットは物扱いなんでね、こういう判決が下ってよかったですね。1989年、ヒルズボロの悲劇、イングランドサッカー史上最悪の事故。これはですね、ゴール裏の立ち見席に収容能力を上回る大勢のサポーターが押し寄せたことによって、まあ、死者96人、重軽傷者766人を出す惨事となりました。2005年、ドラえもんの新シリーズが放送開始ですね。2007年は三重県中部でマグニチュード、5.4 の三重県中部地震が発生。今日ね、ダヴィンチの誕生日です。レオナルド・ダヴィンチ、ね。画家、絵画、彫刻、建築、音楽、科学、数学、工学、発明、解剖学、地学、地質学、植物学。数々の分野に顕著な業績を残したレオナルド・ダ・ヴィンチね。この人はね、多分なんかあったんじゃないかなと、その霊的ななんかかわかりませんけども、おかしいですもん。一人の人間が持っていい才能の数じゃないですもん。いろいろ手出す人いますけども、いろいろ手出して全部すごいってそうそういないですよ。出来すぎくんですよ、本当に、ね。その他、キム・イルソン、あとは、田原総一郎、兵藤由紀、エマ・トンプソン、宇宙飛行士の野口聡一、椿鬼奴、プロ野球選手の方のキムタク、マキシマムザホルモンのベーシスト上ちゃん、ジョイ、モデルの、エマ・ワトソンですね。まあこんなもんでしょうか。今日亡くなった人まあこれは特には、漫画家の横山光輝先生がこの日亡くなってますね。2004年ですね。今日は世界医学検査デーですね。検査 大事ですね。黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンがメジャーデビューを果たした、ジャッキー・ロビンソンデー。メジャーリーグが2004年に制定しまして、この日の試合はね、選手全員が彼の背番号42をつけてプレーを行う。そうです。あとね、キム・イルソンの誕生日なので、北朝鮮でね、太陽節っていう祝日になってますね。ダヴィンチの誕生日にちなみまして、ヘリコプターの日、全日本航空事業連合会が86年に制定しております。臓供養の日、臓器を扱う業界の団体、東京臓器美術工芸協同組合が、制定しました。1926年のこの日に初めて、臓供養が行われたことにちなんでおります。あとね、415、遺言の日ですね。近畿弁護士会連合会が制定しましてね。まあ、遺言なんですけども、これとは別に、11月15日が、いい遺言の日なんですね。このね、昨日もね、みかんとオレンジがありましたけどもね、一個の分野で、二つも三つも、記念日を作るのはね、やめていただきたい。本当に。何を欲張っとるんやと。そんなもんですね。あとはコズミック以来71年に、ニコル・アマルフィが亡くなっております。回想シーンで何十回死んだかしらというね、ニコル・アマルフィ。ですね。彼が最初に死んだのがコズミックイヤー71年でございます。というポルチオタイム33回目であります。うん。日曜日な、ね、日曜日でしたね。なんでビデオがいろいろ溜まってますけども、まだ全部見てないです。てか一個も見てないです。ね。早いとこ。片付けていかないとって思ってるんですけどもね。プリキュアが3話溜まってるのがちょっとやばい兆候ですね、これは。結局、これは溜まりすぎて消してしまう可能性が微粒子レベルで存在しているので、早いとこね、処理していかないと。進撃の巨人、ね、あれも、まああれ見ようと思ってますけどもね、まずは。録画ね、面白いですね、あれ。進撃の巨人のオープニングを聞いてね、サウンドホライズン熱が再燃いたしまして、結構ね、昔はよく聞いてたんですよ。アルバムも買ったりしてましたね。いつぐらいかな。だからまあ、高校から大学にかけてぐらいはね、結構聞いてましたね。好きでしたね。サンホラは。うん。小石さんがね、小石さんも多分好きですね、サンホラは。あれです、僕がまだ在学生の頃なんで、もう、5、6年前でしょうけども、一回、知り合いがなんか、チケット買ったけど、チケット余ったからっつって、その知り合いにチケットもらってサンホラのライブに行ってたそうなので。ね。まあね、だから、いわゆるそのね、中二的な分野においてはね、やっぱり、サンホラ強いですからね、そういうの。ね。僕はね、アルバム買ったのはね、なんだっけ、名前はど忘れしたんですけどね、冥王、ミラ。ミラを CD 買って、サンホラの CD ってね、CD に仕掛けがあるんですよ。CD のジャケットとか、入れ物とか、曲の歌詞カードとか、曲とかに暗号が仕掛けられていて、それを解くと、隠しトラックが手に入るっていう、そういうやつで、まあ、僕も出てすぐ買ったんですよ。そのミラーは。なんで、まあ、まだそのネットとかでも、まだ情報ができてない状態で、いろいろそういう情報を見ながら、いろいろ探して、で、ボーナストラックをゲットしましたけどもね、 だからそこでちょっとね、一盛り上がりして収まっちゃいましたね。本当はね、その後から、その曲とボーナストラック合わせて聴いて、この曲のここがこうでっていうのをやっていく作業がこの後入るんですけども、まあ、僕は考察し終わったや、後でいいや、と思って、あまりそこから入り込みはしなかったんですけどもね。だからね、エリュシオンぐらいが一番、なんていうか、量的にもちょうどいいと言いますか、曲もね、好きなんですよ。エリュシオンはね、曲が5つあって、5つの曲と、その間に、ちょっとショートストーリーみたいな曲が挟まってて、まあ合計9曲なんですけども、メインの5つの曲それぞれに、不幸な少女が出てきて、それぞれその曲の最後は全部仮面の男がやってきて、その不幸な少女を連れてったっていう話で、で、その男がなんやねんっていうのが、その間の4つの曲で語られて、で、結局仮面の男サイドの曲と、不幸な女の子サイドの曲が、こう、互い違いに入っていた理由っていうのが、最後のね、だから10曲か、全部で。最後に締めの曲があって、そこで、こういう編成だった理由が最後パッて出てくる曲の中にね。そういうね、その辺が、そんぐらいだからちょっとあっさりしたというか、それでね、5つの曲がね、それぞれね、結構バリエーション豊かで、ものすごいなんか語りがめっちゃ入ってるやつとか、だから結構ね、サンホラはまあ語りが多いんですけども、語りの頻度も、中でバラエティ豊かというか、なんで語り多めの曲から結構メロディアスなやつまで、バランスよく、サンホラのね、右端から左端まで全部入ってるんで、それは、だからエルシオンは僕は、アルバム単位というか、アルバム単位で結構いい感じだと、思います。だからそのね、アルバム単位で、なんか話があるやつって好きなんですよ、僕。東宝のね、なんだっけあれは、イオシスの、ちょっとタイトルド忘れした、最後月に行くやつ。あれもね、曲の中にそれぞれストーリーがあって、最後の曲で、その曲の歌ってた連中が全部一堂に会して最後、ね、お祭り騒ぎになるっていう。だからアルバム一個聴いて、一個物語が最後完結するっていう、そういうところが、僕はね、好きですね。なんであんまり謎が難しすぎると、謎解きの方にこうパワー使っちゃうんで、まあ普通に聞いててなんとなくわかる程度だ。なんとなくわかって、おぉ、なるほど、つって満足して、パッて綺麗に終わるぐらいがね、僕は、いいですね。あんまりね、ちょっと凝っちゃうと、なんかなっていう風になっちゃうんで僕は、ね。まあ、そういう感じでした。じゃあ、ポロチョタイム本日はここまで、ね、昨日の食い生の動画が、まだ上がってませんけども、で、これはちょっと明日ぐらいになると思います。明日の。だから明日つって、だから4月15日の昼か夕方ぐらいに今上がると思いますんでね。だからまあ、その次のやつも、だから今日さっきやったニコ生も、それぐらいに上げられるかな、夜になるかな、わかりませんけども、で、そちらの方もね、リアルタイムの放送をご覧にならなかった方もね、ご覧になった方もね、そちらの方もね、見ていただければなと思います。では、ポロチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。
バッテイド忘れる日々に目回せ名もないような日常